改めておはようございます。モーセについてお話をしていますけれども、簡単に先週のことを振り返りたいと思いますけれども、40年間ミディアンの荒野で、逃亡生活といいますか、もうそこで住んでいたモーセは再び神様に導かれて神様の山ホレブへと行きます。そしてそこで神様と出会うわけですけれども、その時神様からもう一度エジプトのファラオのもとへ行きなさいと言われた時、モーセはそれに素直に答えることはできないで、私は一体何者なのでしょうと尋ねます。そのことに神様は直接お答えになりませんでしたが、モーセに私があなたと共にいる、これがあなたのための印である、この私があなたを使わすのだ、あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない、このように仰せになりました。どんな時もモーセと共にいるということ、そしてモーセを使わせて、モーセを通してイスラエルの民を導き出すのは、この私、神様ご自身であるということを確認してくださったわけです。神様から任せられた、委ねられた働きは神様の働きです。ですから神様ご自身が全てを導き実行されます。しかしそのために用いられる、使われる人はへりくだった従順な人でなければなりません。神様は40年前の血気盛んなモーセ、自信に満ちたモーセではなく、今のモーセを用いたいと願っておられたということです。しかしこの後もモーセはなかなか慎重な姿勢を崩しません。そんなモーセに神様は印をお与えになりました。実はモーセは羊を飼うためにいつも、よく映画とかでも見ますが、大きな杖を持っていました。その杖が神様とがモーセと共にいる印であるということを語られます。そしてちょっとした奇跡と言いますかね、マジックのようなことをされたんですね。その杖を投げてみなさいというと、こういう蛇になりました。息子は今ちょう持ってきてたんで、たまたま持ってきて、その蛇をですね、また多分でもアフリカにいる、エジプトにいる毒蛇だから、こんな蛇だと思いますね。で、怖いんですが神様はその頭をつかみなさいと言うんですね。それをつかんだらまたそれが、杖に戻るという、そんなちょっとした不思議なことを、なさいました。それを王様の前でしなさいと言われるんですね。しかしそんなちょっと手品のようなこと、それが大事なのではなくて、それが、この杖が神様が共におられることの印だと言われるんですね。このあとモーセは荒野で、岩を叩けば水が出ましたし、そしてその杖を上げた時水が分かれるという奇跡が起こります。しかしその杖に何か力があるというのではなく、それが神様が共におられることの印であると言われます。それでもモーセはなかなか重い腰を上げません。私は言葉の人ではありません、私は口が重く舌が重いのですとモーセは語ります。するとモーセは、モーセの兄アロンを、実は神様はアロンにも声をかけて、モーセに代わってイスラエルのために、語りかける役目を任せると、そのように約束してくださったわけです。もうこれだけお膳立てされて、用意されて、モーセも神様の命令に従わないわけにはいかなかったということでしょうか。ついにモーセはエジプトへと戻る決心をします。長い間40年も世話になったシュート、イテロ、義理のお父さんのイテロのところへ行って、どうか私をエジプトにいる同胞のもとへ帰らせ、彼らがまだ生きながらえているかどうか見させてくださいと自分の決心を伝えます。するとイテロは、安心して行きなさい、安心してというのはシャロームという言葉ですね、安心して行きなさいと言ってモーセと家族を 心よく送り出してくれました。決して簡単なことではなかったと思うんですね。大事な娘とそして孫たちをもう一緒に送り出す、危険な場所へと送り出すわけです。しかしイテロは安心していきなさい、まあ、神様が共におられますようにと送り出してくれたわけです。まあ、イテロとはこの後また荒野で再会することになるんですけれども、モーセにとっていろんな出会いがありましたが、地味ですけれどもこの義理のお父さんのイテロとの出会いもモーセにとっては決して小さい出会いではなかったなということを改めて教えられます。もう大変な恩人であったと思うんですね。さてそうやってエジプトに向かおうとする、モーセに神様はまた言われました。さあエジプトに帰れ、あなたの命を取ろうとした者、取ろうとしていた者は皆死んだ。そして、モーセに対して改めて王様ファラオの前で語りなさい、そしてさっき言いましたようにこの杖で不思議な印を行いなさいと命じになるんですね。しかし神様はこのようにも言われます。4章の20節21節を、ちょっと読ませていただきます。そこでモーセは妻や息子たちを連れ彼らをロバに乗せてエジプトの地へ帰っていった。モーセは神の杖を手に取った。ちゃんと杖を持っていたんですね。主はモーセに言われた。あなたがエジプトに帰ったら私があなたの手に授けた全ての不思議を心に留め、それをファラオの前で行い、しかし私が彼の心を固くなにするので彼は去らせない。しかし私が彼の心を固くなにするので彼は民を去らせない。モーセがイスラエルの民と共にエジプトから脱出するまではまだまだこれからもう大変な大きな困難が待ち構えているということを実は神様はあらかじめ語っておられました。しかしこの後のモーセの態度を見ますと、もう新しい出発に心がいっぱいになって、この時の神様のお言葉をあまり気に留めなかったようにも思います。しかしここで神様が語られた言葉は後で大きな意味を持ってくるわけです。ここではもう一つの言葉、神様がこう語られたことに心を留めたいと思いますけれども、22節の言葉ですね。主はこう言われる。イスラエルは私の子、私の長子である。イスラエルは私の子、私の長子である。まあ長男、息子である、大事な息子であると神様は言われるんですね。これからのうち神様はイスラエルの民を導き、そして彼らを、まあ、取り扱われていかれますけれども、その中に示された神様のイスラエルの民への愛ですね。それは父が我が子を愛するような愛であった。そのことを私たちは出エジプト記、そしてこの聖書全体を通して改めて教えられます。イスラエルは私の子、私の長子である。まあ、これは聖書の中の大きなテーマです。そして今新しい神の民とされた私たち一人一人に対しても神様はあなたは私の子、まあ長子はあのイエス様と、聖書は言われていますけど、でも私の子と呼んでくださるわけですね。さてちょうどその頃、さっきも言いましたが、神様はアロンにも語りかけておられました。アラノに行ってモーセに会え。そしてその通りアロンは神様の山ホレブまで出向いていってモーセと再会します。もう何十年ぶりの再会だったと思うんですね。しかし兄という力強い助けてを与えられたモーセはアロンと共に行ってイスラエルの人々を集め、特に長老たちを集めました。まあ、これは3章16節で神様が言われた通りのことをしたわけです。3章16節では行ってイスラエルの長老たちを集めて家と書かれています。そこでアロンは神様が語られた通りのそのことをイスラエルの長老たち、まあ、主だった人たちに語ります。そして先ほどお話ししたあの神様の杖で不思議なことを行います。 するとどうでしょうか。4章の31節をご覧ください。民は信じた。彼らは主がイスラエルの子らを顧み、その苦しみをご覧になったことを聞き、ひざまずいて礼拝した。今度はイスラエルの人々はモーセとアロンのことを受け入れました。確かに神様は、主は現れてくださった、そして私たちのことを忘れておられなかった、そのことを信じてひざまずいて礼拝したということです。ここまでは神様がモーセに言われた通りだったんですね。さて2番目の点に入りますが、このように神様の命令、御言葉に従った結果、イスラエルの民の信頼を得ることができました。そこでいよいよモーセとアロンはエジプトの王ファラオのもとへと行くわけです。あれほどファラオを恐れていたモーセでしたけれども、神様が語られた通りに物事が一つ一つ進んでいくのを目の当たりにして、自信と確信に満ちて堂々とファラオの前へ出て行ったのではないかと思います。そしてモーセは、実際に語ったのはアロンだったのかもしれませんが、主が言われた通りに語りました。イスラエルの神、主はこう仰せられます。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。かつて命を狙ったファラオはもう死んでいて、今度は新しいファラオでしたけれども、イスラエルの神、主はモーセに現れて語るべき言葉を備えてくださいました。そしてアロンを助け手として備えてくださいました。イスラエルの人々も自分たちを受け入れてくれました。確かに神様は共におられる。全てがうまく進んでいるように思えたんですけれども、しかし思いがけない反応が王様ファラオから返ってきました。5章の2節をご覧いただきたいと思いますが、ファラオは答えた。主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない。イスラエルは去らせない。主とは何者だ。私は主を知らない。そんなことは関係がない。イスラエルを去らせない。エジプトを支配する最高権力者、そしてエジプトの神々を信じるファラオにとっては、イスラエルの民が信じている神様などどうでもよいことでした。その名が主であるお方と聞かされても、それは大きな問題ではありません。主とは何者だ。どうして私がそのお方の声を聞かなければならないのだ。もちろんこの時点ではファラオは主とは誰か、どのような方であるかを全く知りません。言ってみればですね、私たちも本当に全く神様を知らない人に信仰を伝えようとしてもなかなか伝わらないと思うんですね。神様がこんな素晴らしいことを私にしてくださいましたと言っても、その神様って誰ですか、そんな人は知りません。そんな反応が返ってくるのではないでしょうか。ましてやエジプトの権力者ファラオです。一体それは誰なんだと、彼はモーセたちの言葉を一蹴する、退けるわけです。これからイスラエルの人々がエジプトを出ていくまで、神様は、主はファラオにご自分が何者であるか、そのことをありとあらゆる方法によって知らせようとなさいます。このことも前半の一つの大きなテーマになっていくわけです。神様はこれからこのエジプトの王ファラオにご自分が何者であるか、どのようなお方であるかを知らせようとなさるわけです。しかしこの時はモーセとアロンはファラオの冷たい反応に驚きを隠せなかったでしょう。しかし言われた通りのことをさらにファラオに伝えるわけです。ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました。どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。そうでないと主は疫病か剣へ私たちを打たれます。5章3節ですね。しかしその言葉にファラオはさらに怒りをあらわにします。 モーセとアロンよ、なぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのか。お前たちの労役に戻れ。王様は全く理解しないわけですね。そんなこと関係ない、神様がどう言われたかわからないけれども、とにかくお前たちはイスラエルの民を働かせないようとしている。お前たちは怠け者だ。そんなことは許さない。そして怒りを発したファラオは頭たち、監督たちにこう言うんですね。お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならない。彼らが行って自分で藁を集めるようにせよ。しかもこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ。減らしてはならない。これまでの労働も大変なものでしたけれども、ただいるものは用意してくれてたようなんですね。しかしそれさえしないと言い出します。家を建てるのにお前たち山から木を切ってきて家を建てろと言ってるようなもんですよね。しかもノルマは減らさない。これまで通りの仕事をしろ。つまりイスラエルの民は2倍3倍の仕事を命じられ、こき使われ苦しめられることになったわけです。モーセとアロンにとって思いがけない王様ファラオの強い反発だったかもしれませんが、しかしそれは先ほどお話ししたように神様がモーセに言われた通りのことでした。神様があらかじめ言われた通りにファラオの心は固くなにされていました。主とは誰か、主を知らない。固くなにイスラエルの民をされせないファラオに対して、これから神様はありとあらゆることを通してご自分が誠の神であること、生きておられるということを教えようとされるわけです。本当の戦いはモーセ対ファラオでもありませんし、イスラエルの民対ファラオでもないんですね。イスラエルの神、誠の神様、主がこのエジプトの権力者ファラオにどう関わっていかれるのか。そして後に王様は、実は自分がとんでもないお方、とても勝ち目のない全能の神様と争っていたということに、彼は後に気づくんですけれども、その時にはもう時遅しということになるわけですけれども、しかしこの時は思いがけないこの王様の強い態度にモーセとアロンは戸惑います。しかしそれだけでは終わらなかったんですね。2倍3倍の労働で苦しめられ打たれたイスラエルの人々の不平と不満、そして怒りがモーセたちに向けられることになってしまいました。5章21節をご覧ください。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように、あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ、私たちを殺すため彼らの手に剣を渡してしまったのです。ある意味ファラオ王様の反発は覚悟していたかもしれませんけれども、モーセたちにとってよりつらかったのはまた仲間たちイスラエルの人々から反発と怒りを受けてしまったということです。苦しめられていたイスラエルの人々は今度はモーセたちに向かって何ということをしてくださったのか、何ということをしたのか、私たちを殺すつもりかと怒りをあらわにしました。モーセは意気消沈して再びどん底に落とされてしまったわけです。40年前の失敗から立ち直って再びエジプトへやってきたモーセでしたけれども、ここでおそらくモーセは40年前の失敗をまた思い出したと思うんですね。王様からはきつい言葉をかけられた。それだけではなく、またイスラエルの人々からも反発を受け否定されてしまった。そう思い込んで彼は絶望の中に落ち込んだわけです。さてこのままでは40年前のモーセと同じです。しかしもちろんモーセは40年前と同じではありません。今日読んだところにやっと入っていくわけですけれども、そこに目を留めていただきたいと思います。22節ですが、それで主は、モーセは主のもとに戻り、そして言った。 主のもとに戻り、ファラオのもとを離れたモーセは再び主のもとへ戻ったと書いていますが、おそらくまたあの神様の山ホレブへ戻ったということではないでしょう。どこへ行ったか分かりませんが、モーセは一旦ファラオの前を退いた後、神様の前に出て祈り叫んだということです。モーセは神様の前に出て祈り叫ばずにはいられませんでした。主よ、なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか。一体なぜあなたは私を使わされたのですか。私がファラオのところへ行ってあなたの御名によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのにあなたは私あなたの民を一向に救い出そうとなさいません。まあ、私たちも一生懸命努力したことがまるで無駄にのように終わった、そう見えた時には本当に落ち込むと思うんですね。仕事であれ勉強であれ、あるいは家庭のことであれ、気力を失って座り込んでしまうでしょう。本当に失望すると思います。特にそれが神様の御用であるはずなのに、神様の命令に従ったはずなのに、なんでこんなことが起こるんだ。その失望というものは大きいのではないかと思うんですね。モーセは言います。一体なぜあなたは私を使わされたのですか。さっき最初にお話ししたように、三章で神の山もホレブでモーセに神様が現れました。そして彼が再びエジプトへ使わされるに至るまで、神様はどれほどモーセに対しても丁寧に接してこられたかを私たちは読むわけですね。どれだけモーセに関わってこられたか。なかなか慎重な姿勢を崩さないモーセに、ついにお兄さんのアロンを助け手として与え、そして不思議な杖を与えて、私はあなたと共にいるではないかと目に見えるようなことで励ましを与えてくださったんですね。それでも今モーセはこんなに落ち込んでいます。しかしモーセの立場に立って考えれば、やはりそうだなと思うんですね。モーセからすれば、あれだけ私が何度も何度も確認したのに、もう私は無理ですと何度も何度も言ったのに、それでもあなたが私に行けと言われるから、そして神様があれだけはっきり大丈夫だと言ってくださったんだから、だから私はイスラエルの人々のところへ行ってファラオのところへ行ったのに、結局何も変わらなかった。ファラオもイスラエルの民も40年前と同じではないか。そしてこの私も変わらなかった、モーセの深い絶望があるように思います。なぜあなたはこの民をひどい目に遭わせるのか。なぜ私を使わされたのか。なぜ一向に救い出してくださらないのか。モーセの気持ちは目の前の困難絶望的に思える状況に支配されていました。モーセがこの絶望的な状況、そして自分の力のなさにばかり目を留めているならば、彼は立ち直れなかったでしょうし、40年前のモーセと同じだったと思うんですね。しかしここで神様がモーセに求めておられたこと、それはこれまで神様がモーセに語られたことを思い出すように。40年前のモーセは本当に神様がどんなお方であるかも知らず、自分勝手に自分の力でだけ動いた結果でした。しかし今は違います。神様はモーセに対してご自分がどのようなお方であるか、誰であるかをはっきりと語ってくださっていました。そして約束を確認してくださっていました。モーセに求められていたのは、この絶望的な状況でを見るのではなく、神様がどのようなお方であるのか、誰であるのか、そのことを思い出すことでした。神様はモーセに答えます。あなたには私がファラオにしようとしていることが今にわかる。 彼は強いられてこの民を去らせ、強いられてこの民を自分の国から追い出すからだ。主は私がファラオにしようとしていることは今にわかる、まあ、今明らかになる、今あなたは見ることになるということです。神様はご自分の時に、最善の時に、最良のタイミングでご自身の力をファラオにお見せになって、ファラオにご自分が誰であるかを知らせ、イスラエルの民を救い出そうとちゃんと計画しておられました。確かに今エジプトのファラオは怒り狂っています。そしてイスラエルの民もモーセから離れようとしています。まさに最悪とも見えるような状況があるわけですが、主はご自分がなさることは今明らかになると言われるんですね。つまりこの最悪に思える時こそが神様の時、最善の時であると神様は言われるわけです。私自身の拙い経験を思い起こしても、まあ本当にそうだなと思います。何か物事が動き出す時、自分が思ったようには動かないことがあります。その時私たちは最悪の結果が起こったかのように決めつけてしまうことが多いんですけれども、でもその時こそ神様の時、神様がことを行われる時であるということを私たちは知るわけです。神様がなさることは確かに全て時にかなって美しい、この美しいという言葉は良いという最善であるという意味があります。神様がなさることは全て時にかなって美しい、最善なんですね。で、2番目の神様の答えは、私は主であるという答えでした。この答えにはさっきお話ししたように、今モーセに語っている神がどのようなお方であるかということを明らかにしています。私は主である、主というお名前にはこのお方が永遠におられるお方、全てのものを作られたお方、つまり全てのことをその御手に握っているお方である、そしてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるお方、決して約束と契約を破ることのないお方、神の民への約束を必ず実行するお方、そのようないろいろな神様のご性質、どのようなお方であるかということが、この私は主であるというこの宣言にもう凝縮されているんですね。この力強い言葉はこのあと6節、8節、29節にも登場しますが、つまり誠の神様がご自分にかけて誓われた言葉です。私たちはなかなか自分を信じて自分に誓うってことはできませんけれども、全能の神様がご自分にかけて誓っている、それが私は主である、私こそ主であるという言葉です。私は主であるから必ずあなたに約束したことを守る、私はあなたと共にいて離れることはない、それは私が主だからだ。神様はご自分にかけて誓われます。そして必ずイスラエルの民をこの苦しみから救い出すと誓ってくださったんですね。この神様の力強い約束に押し出されて、モーセとアロンは再びファラオのもとへと向かっていくわけです。今朝は神様と出会ったモーセがミディアン奈良のを出てエジプトへ向かい、そしてエジプトのファラオの前へ出たこと、その場面から見てきましたけれども、励ましと確信を与えられてファラオの前に出ましたけれども、その後待ち構えていたのは最悪とも思えることでした。ファラオは怒り狂い、さらにイスラエルの民を苦しめます。そして苦しめられたイスラエルの民もモーセとアロンを受け入れません。しかしその時モーセは神様の前に出て祈り叫びました。自分の苦しみ嘆きをそのまま主に告げました。すると神様はもう一度モーセに語ってくださり、さらに力強い約束を与えてくださいました。モーセもこのようなことを通してさらに深く 主がどのようなお方であるかを知る必要があったわけです。主の力強い御手と真実をさらに深く知る必要がありました。私たちも信仰の旅路の中ではしばしば行き詰まったり、時には絶望的な状況に置かれますが、それはまさに神様が語りかけておられる時だ、神様の時であるということを覚えて、モーセのように神様の声に聞き、そして従うものでありたいと思います。お祈りします。